ヨガと仏教から学ぶ
幸せな心の作り方。
はい、ところで前回マインドフルネスの話から始まりませんでしたっけ、はい、
ですね、ありがとうございます、はいはい、マインドフルネスの話に行き着くまでにその歴史をたくさん岡門さんにお話ししていたっていう、
そういう流れがあったんですね、うん、前回は密教のね、
密教の
密教はよくわからないって話をしてましたけれど、うんうん、
あのマインドフルネスを勉強するにあたってやっぱり禅の教えだったり密教の教え、そしてヨガの教えもかなり参考にしてあのできたみたいなんですね、うん、でマインドフルネスを作られたのが、うん、あのアメリカのジョン・カバット・ジーン博士、
ジョン・カバット・ジーン博士
だったと思います。確か1979年にこのアメリカであの作られたんですね、マインドフルネス研究センターというところで。
1978年、
はい、
まだ生まれてなかったですか。
はい、
私は生まれてちょっと
経ってました。その頃って、あ、当時マインドフルネスっていう言葉はじいつ聞かれましたか。
いや、もう最近ですよ。
そうですよ ね、まあ、そうですよね。でアメリカで広がったっていうのもあの聞いたところによりますと、うん、あの世界中の全人口がストレスによる経済打撃が何百億ドルっていうぐらい、あのストレスで仕事のパフォーマンスが落ちていたっていう風な研究だったり結果が出たみたいなんですよね。でそこでやっぱり一人一人のこのストレス耐性を上げることで会社を、そして社会を豊かにしようということで、あのストレス低減法というプログラムであるマインドフルネスができたんですって。
あ、でストレス社会がじゃあ、うん、その原因というか出発になってるわけですね。
みたいなんです、うん、で、まあ、それらの教え知恵を借りているのが、まあ、仏教だったりヨガだったっていう、うん、その瞑想っていうところに行き着くっていう話なんですけど、ではなんでこんなに今マインドフルネスがちょっとおしゃれチックに現代風に流行ってるかっていうところについて、うん、あのちょっと学んでみたところ、あの今まではあの脳、
うん、
昔の方々を瞑想されてたと思うんですけど、はいはい、なんとなくおそらく瞑想すると気持ちいい悟りを開いていくっていう、うん、どんどんあの、ね、あの自分の知らない自分に出会えてあのいい感じになっていくっていうのを、うん、なんとなく昔の方は体験されてたのかなって。まあ
そうですよね、やってみてわかるみたいな、
うん、でね、あの修行僧の人たちはそうだったのかなって思います、うん、でも昔の方々はこの解剖、脳を解剖するのに亡くなられた方の脳を解剖されて、あ、こういう感じかって、
まあそうですね、
なぜもちろんそうですよね。
まあ、生きてる人の解剖したら
そうですよ、ね、
ちょっとね、あの危ない映画みたいになっちゃいますよね。
そうですよね、うん、であの科学が発達して今生きている方の脳の状態を計測しながら、うん、あの今どう起こっているかっていうのが分かった上で、この瞑想している時の脳の状態っていうのがとても IQ が高い状態、パフォーマンスがいい状態、ストレスが最もあの低い状態を作り出すことができるっていうのがあの科学的にも分かったみたいなんですよね、はい、うん、でそこからマインドフルネスがいいということで多くの企業様に、そして世界中に広がったっていうのが背景なんですって、
うん、そうですか。つまりじゃあその、まあ、CT スキャンとかですか、うん、サーモなんちゃらとか、うん、それで脳の状態がこうモニタリングできるようになったので、
うん、
まあ、そのマインドフルネスに、まあ、科学的な根拠がで説明できるようになったっていうのが、
うん
うん、このなんていうかこう世に受け入れられた、まあその一つのきっかけだっていうことですかね、
うん、みたいですね。
あ、そうなんですね。
脳波のいう状態、ベータ波とかアルファ波、シータ波っていうそこまで計測してよかったみたいです。
確かにね、やっぱりこう科学的な科学や根拠や脳科学の根拠があると、
うん、
まあ、この現代の私たちにとっては非常に受け入れやすいですよね、
うん、そうですよね、好きですものね、うん、
またやっぱりこう企業もね、やっぱこうなんていうこう経費で導入するのしやすいですよね、
うん、
なんかこうよくわからないこの昔からの伝統的な方法よりもちゃんとこの科学的根拠があった方が会社の研修にもこのなんか使いやすいですよね、
うん、
ああ、なるほどね、
みたいですね、
で、
この脳の話をしますと、うん、じゃあなんで瞑想を するとなんかどういうふうに実際脳にいい影響があるかっていうなんかイメージあったりしますか？なんでじゃあ瞑想が脳にいいんだろうっていう、う
ん、そうですね、瞑想するとなんかどうなんでしょうね、脳がどうなるんですかね
なんとなく気持ちいいとか、うん、頭がすっきりするとか、うん、まあ、心にゆとりがあるっていうのはなんとなく
酸素が行き渡るんですか、
うんうん、あそれもありますよね、うん、なんかねこれはちょっと専門的な話をしてもいいんですか。あ、
はい、
私たちの人って1日に 6,7 万回も思考しているっていうふうに言われて いまして、そんなに考えてるのって思いがちなんですけど、例えば寝ている時夢を見るとか、うん、何にも考えていない時ぼーっとしている時にいろいろな感情や脳で働いている、うんうん、そこの回数も含まれていると思うんですよね。でそのぼーっとしている時っていう意外とうーん暇な時に余計なことを考えてしまうっていうことって
ありますね。
あることもあると思うんですよね、うん、自分 のいい状態の時はそうでなかったりする。でもちょっと沈んでいる時って余計な時間がいらないことを考えてしまう。でその時の脳の状態っていうのが前頭前野の一部と甲状態っていうところ、マニアックな話ですみませんデフォルトモードネットワークっていうシステムが働いて、どんどんネガティブ思考になる構造になるんですって。
なんかデフォルト
モードネット
ワー ワーク、
うん、
聞いたことありますね。
聞いたことありますよね、はい、この脳の仕組み でそれっていいとか悪いとかっていうわけではなくて、うん、通常だと例えば想像力ぼーっとしてる時にふっといいことがひらめいたりする、うん、この潜在意識に入ってるからなんですけど、うん、いい欲も使えるし、でもそこが暴走を起こすとネガティブに、約7割ぐらいネガティブになっていきやすいとも言われてるみたいなんですよね。でそのデフォルトモードネットワークっていうところ をその悪い状態、ネガティブな思考を止めるのをどうしたらいいのかってなった時に、この瞑想らしいんですよね。これは脳波で測った時にデフォルトモードネットワークネガティブになっている時に瞑想することでそれが止められるっていうのがもうどんどん科学で実証されて、
ね、脳の暴走を止めるということですね。
止める。でそれがこの脳の IQ を高める、脳を鍛える、集中力をつける、自分で自分をコントロールするっていうことができるのが瞑想だっていうたどり着いたっていう。
脳の暴走を止めるって感じですね、うん、暴走してますよね多分ね。なんかこう、
うん、
気持ちが乱れてる時はもうなんかいろんな考えがぐるぐる出てきたりとか、
うん、
まあ、やっぱ朝だと私なんですけど、うん、朝は結構なんていうかなすごい集中しやすいんですけど、
うん、
夜とかになるともうなんていうかこうなんかやっぱり脳が暴走してますね、
うんうんうんですよね。疲れているのになかなか寝つけないっていうのは、いらないこと、脳がずっとくるくるくるくる働いているんでしょうね、うんうん、そういったいらない脳の動きを止めるっていうのも瞑想だったりするので、うん、夜眠く寝つきが悪い時深呼吸しましょうというのも理にかなってるんだなって思いましたね、うん、
確かに脳の暴走を止める、
うん、みたいです。
あ、いいですね。
うん、まあ、それが禅であり瞑想でできるということ、うん、ちょっと科学的な現代チックなことを言うと、うん、まあ、それができるし、でそれがつまりこのマインドフルネスっていうのは瞬間瞬間起きていることを意識に上げて、このありのままの状態を観察することなんですけど、ちょっとよくわかんないじゃないですか、
うん、よくわかんないですね
なんかね簡単に言うと丁寧に生きる、物事を丁寧に扱うことかなって私は思っています。でそれも結局は丁寧に一つ一つのことに集中をするっていうのが脳の瞑想状態に近い状態を作り出すことができるみたいで、まあ、そういったもののトレーニングがマインドフルネスでできますよ、
うん、
だから今例えばねよく言われてますよね、世界のトップの IT の大手の企業で 導入されているっていう教育の一環で、うん、あの社内研修で使われているっていうのも、うん、まあ、そのあたりから来ているっていう、っていうので、あ、なるべく、まあ、私あのヨガをしている人っていうのは、でその話を聞いた時に、じゃあヨガとマインドフルネス、瞑想とマインドフルネス何が違うのかなって、思う方が多いと思ったんですよね。まあ、結局そのマインドフルネスなしには、まあ、瞑想ってないのかなと思いますし、まあ、禅もそうなんだなっていう、なので、まあ、そこを切り離さなくても歴史が違うだけで、現代チックに実用的なものがマインドフルネスなのかなって、入り口が違うだけで、まあ、やってることは同じだなって思いましたね。
なるほど、まあね、脳の暴走が止まればいいですよね。なるほど、
ね、昔の方がそこにたどり着かれているのがすごいですよね、4000年前からって思いました
。まあでもね、心はずっとなんていうかな、昔から猫の変わらずあるわけだからね。だから、まあ、その科学的なことでその俺がこう、まあ、裏付けされたっていうことで、まあ、あの私たちにとってはなんかこう、信じやすくなっていいですよね。
ね、なんか難しい言葉で説明されると分かりづらいなって思うんですけど、例えば私が思うのが、自分の心の変化を瞬時にあのキャッチするっていうこと、あ、今私営業されているなって、嫌だなって思ってる自分がいるなってことに気づく、あれ、なんかいいかも、買ってもいいかもって思っている自分自身がいることに気づく、何のワードで私の心の変化があったのかなっていうことに気づくっていう、それも一つのマインドフルネスのトレーニング で、 そ う、 で、ね、そういうふうにしていると、どんどんあの日常的に毎日発見の連続になるわけなんですよね。っていうので、あの日常生活に生きることばかりなので、 あれ最近はですね、あ、自転車のサドルが歪んでいる、体歪んでいるんだっていうことに気づいたりとか、歩くことに集中してどこどこの筋肉を使いながら歩きながらダイエットをするとか、いろいろと生きることがあるなと思って、マインドフルネスの教えもね、仏教の教え、禅の教えから来ていたりするので、まあ、つながっているし、改めて面白いなってつい先日感じていたところでございました。
いいですね、なんか毎日が発見で、私もね、ちょっとじゃあいろんな筋肉使って、はい、ダイエットできるようにしたいと思います。ありがとうございました、はい、ではどうぞ、
はいはい、私 YouTube させていただいております。あの体を動かして若く元気に過ごしたいという方、ぜひ一緒に YouTube ながらヨガやってください。エリヨガで検索してください。
はい、毎朝8時からこの YouTube チャンネルで、仏教の教えを語っています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。
ありがとうございました。